皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。いよいよ夏休みも終盤とはいえ、まだまだ暑い日が続きますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。我が家の今年の夏休みはですね、息子が臨海学校に行ったり、あと家族で日光鬼怒川に旅行に行ったりとね、とても充実しておりました。久しぶりにね、私も東照宮に行ったんですけど、すんごく長い石段を登って下って、次の日見事に筋肉痛になったのも今となってはいい思い出です。息子はね、日光江戸村でお侍さんに変身をしてね、とってもご満悦だったようです。そして楽しい思い出もありますけど、8月も終わりに近づいて、現在はね、夏休みの宿題ラストスパートに差し掛かっています。この時期にはね、本当は全部終わっていてほしかったんですけど、どうしてもね、読書感想文とか夏休みの思い出新聞とか、時間がかかるものってね、後回しにしちゃうんですよね。気持ちはね、すっごくよくわかります。そしてその宿題の一つで毎年いつも頭を抱えてしまうもの、それが自由研究ですよね。今年もね、どうしようねと息子と一緒に考えていたんですけど、5年生で家庭科の授業が始まったこともあって、料理系がいいと意見を出してくれました。まあ自由研究なので、それならばと防災に絡めてみるのはどうかと私から提案をしまして、2人でさらにいろいろ調べながら相談をした結果、湯煎で作る料理にチャレンジすることにしました。今回はね、小学4年生の私の姪っ子ちゃん、息子からするといとこちゃんですね、一緒に手伝ってくれることになりました。そんなわけで今回の防災ママは夏休み企画と題して、自由研究防災クッキング編をお届けします。今回はね、実家でにぎやかにチャレンジしましたよ。どうぞお聞きください。では夏休みももう間もなく終盤というところで、
そうですね、
リン君、
はい、
まだ自由研究残ってるね。
あ、やべ
残ってるね。そうで、今回の防災ママは、
はい、
ちょっと夏休みの特別企画ということ で、
は
い、自由研究として、
はい、
防災食、災害時に簡単に作れる料理っていうのにチャレンジしたいと思います。ということで、今回は自由研究をするリン君と、久しぶりレナちゃんにも登場してもらいます。
イエーイ、
ウェーイ、
はい、で今回何を作るかと言いますと、地震が起きたり水害が発生したりすると、電気が止まっちゃったりとか、
はい、
ガスが止まっちゃったりして、
はい、
普段通りのご飯が作れないこともあるよね。
はい、
でそんな時にお湯を沸かしておくだけで、その鍋の中だけで作れる料理っていうのにチャレンジしたいと思います。
はい、
はい、というわけで今回は湯煎でご飯を炊いて、カレーを作って、
はい、
それだけだとちょっと物足んないなって思うので、はい、オムレツを作りたいと思います。はい、というわけで、はい、材料揃えておきました。
はい、
はい、じゃあ早速準備しましょう。
はい、
湯煎の料理で一番時間がかかるのがお米です。
はい、
お米を炊くのにちょっと先にお水に浸しておく時間があるので、先にお米の準備からしたいと思います。
はい、
はい、じゃあ早速お米準備していきましょう。
はい、
でレナちゃん、普段お米って研ぐよね。
はい、
洗うよね。
うん、
なんだけど災害時はお水大切じゃないですか。
はい、
ね、なので今回これお水でお米は研ぎません。それでもね、美味しく食べられるんです。
うん、
本当はお米研いだ方がもっと美味しく食べられるんだけど、今回は災害時お水を大切に使わないといけないから、今回は研ぐっていう作業は省きます。はい、はい、じゃあリン君、
はい、
ここに紙コップ1杯お米すくってもらっていい？
はい、
はい、うん、入れていいよ。はい、だーっと OK です。じゃあ
これを、うん、30分置きます。よいしょ、空気を抜いて、
空気抜きしたい、
空気ちょっとだけ、よいしょ、はい、はい、ありがとうありがとう、お水出ないように、じゃあ縛るよ、よいしょ、これでお米は一旦30分浸しておきます。
はい、
はい、次はカレー作りです。
イエーイ。
じゃあカレーを作るのに、普段だったらカレーって人参とかじゃがいもとか入れるでしょ、うんうん、だけど今回は湯煎で簡単に作りたいから、はい、火が通しやすいもの、もしくは火が通ってるものっていうことで、はい、玉ねぎをスライスして、はい、あとお肉の代わりにツナ缶を入れます、
はい、
うん、そうするとね、あの湯煎で簡単に調理した時に火が通って美味しく食べられるから、
はい
はい、というわけで今回は玉ねぎ半分、ツナ缶一つ使います。じゃあお料理得意なれなちゃん、玉ねぎ半分切ってもらっていいですか。
はい、
できた。
うん、切れた。
オッケー。じゃあ玉ねぎ切れたので、ポリ袋、このアイラップにツナ缶を油ごとまんま、油切らないで玉ねぎ入れて、あとお水を入れて、でカレーのルーをちょっと入れてって感じにしたいと思います。
はい、
はい、
ねこれ
うまいな、
これから火かかると馴染むから。はい、じゃあこれでカレーの準備も完了。じゃあ最後にオムレツ作りです。はい、じゃあそこから卵2個取り出してもらっていい。はい、じゃあ卵2人とも1個ずつ割って、割ったらここにパカッと、でまた1個丸々ポンって入れて、あ、待って待って、最後にマヨネーズをちょっと、そう、うん、これでグニグニ潰して、
あ、気持ちいい、
うん、ちょっとねバターがね、混ざりにくいと思うんだけど、湯煎かけると、
うん、溶ける
か、溶けるから、そう、馴染むから大丈夫、これもカレーと一緒、
うん、
はい、じゃあこれで作るお料理全部アイラップに入りました。
はい、
イエイ
イエイ。
今お鍋も沸騰してきました、お湯、はい、でここからまずお米とカレーの袋を、
うん、
お鍋の中に入れて、
うん、
30分、
うん、はい、じゃあレナ
湯煎します、
うん、じゃあレタロこれ、
じゃあそうだね、入れてもらって、でオムレツは20分経ったタイミング、うん、ラスト10分のタイミングで入れます、
はい、
卵は湯煎火通るの早いから、
あ、
うん、入れる順番ずらします。ありがとう、よいしょ、はい、じゃあせーの、じゃあこれでタイマースタートします。よし、じゃあこれで20分とりあえずオムレツ入れるまで待ちます。
はい、
おい、お米とカレーを入れて、
はい、
ちょうど今20分経ったところです。
はい、
ご飯っぽくなってきたよね、
なってる、
うん、でカレーもほらどう、ちょっと熱いけどいい感じになってきたよね、とろみ少し出てきて、うん、じゃあ2人ともじゃあせーのでオムレツ入れてもらっていい、
うん、
お湯熱いから、あ、それうまいね、ちゃんと広げて入れるの、 OK、
い
い、うん、じゃあこれでもう10分待とうかな。はい、ちょうど30分経ちました。お皿にラップを巻いて洗い物を減らしたいと思います。
はい、
はい、そうすることで災害時貴重なお水をラップを巻くことでね、洗い物を減らすっていう、そういうメリットがあります。よし、じゃあ先にご飯持っちゃおうか、
うん、
開けるよ、ハサミでチョキンと切ります。どうだろう、お米の感じ、
固め、
ちょっと固めになったね。よし、ちょっとじゃあカレーを見てみようか。ちょっとシャバシャバ系のカレーになったかな。
スープカレー。
スープカレーだね。だからちょっと固めのご飯だからちょうどいいかもしれない ね。よし、じゃあちょっとよそっていきましょうか。
あ、でもほらトロトロっぽいよ。
あ、少しそうね、とろみ。
ほら。
あ、いいね、いいね。いい感じかもしれない。で、あと最後、オムレツ。どう、レナ。ちょっと固まったよね、ちゃんとね。ね、ちょっとじゃあこれは切ろっか、取り出してね。
うん、
よいしょ、オムレツ出したよ。トゥルトゥルンと。どう？
あ、美味しそう。でもなんか白身が白身になってる。
そうね。
うん。
OK。じゃあ、無事カレーが出来上がりました。
イエーイ。卵もできた。
ね、オムレツも結構いい感じにできたよね。
ね、
じゃあ食べてみよう。いただきまーす。
いただきます。
はい。お水もちょっと入れてよかったな。
うん。
カレーの方どう？
カレーは別にいいよ。
いい感じ？
美味しい。
カレー美味しい？
うん。米も美味しい
し。うん。うん。
まぁ、あ、ちょっと硬いけどね。
これさ、いきなりやらないで一回ちょっと練習してさ、感覚をつかんでくるかもしれないね、
うん、そう、だからいきなり何かあった時に作るとちょっと 思ったよりお米あれだったねとかってなるから、うん、今日練習しといてよかったよね。
うん、
うん、玉ねぎもちょうどいいね。
うん、
ちゃんとツナ効いてて美味しい。
やばい、運命共同体かの。卵はうまい。
あ、卵うまい。ちょっと卵食べよう。オムレツが一番今回よくできたかも。
う
ん、うん、
美味しい。これ買
っていい？ちょっとお米は失敗したなとかちょっといろいろあるけど、うん、でも湯煎でこれだけしっかりね、
うん、
3品できてるから、うん、いやよくできたと思うよ。しかも今回お鍋に湯煎用で使ったペットボトルも含めて2リットル1本でできたから、これ、うん、全部これだけでねしっかりできたっていうのが分かっただけでもいいよね。りく、うん、どうだった？
あのね、オムレツとね、あの玉ねぎとか、
うん、
カレーはすっごいよくできてた、
う
ん、
これどう、自由研究になりそう？
採用です。
採用です、よかったです。
あと、あの米硬かったから、
うん、
今度はあの災害ない時も、
うん、
あの再現に備えて練習しておくのもいいと思う。
そうね、
うん、
でもちょっとまたね練習だったりとかね、簡単に作れること分かったからね、お家でもやってみたいよね。レナ、うん、どうだった？
一番うまくできたのはたあの卵だったけど、
うん、
次にカレーのルーだけど、
うん、
あの玉ねぎがすごいシャキシャキしてて美味しい。
うん、これよくできたね、
うん、
カレーもね、
あの美味しかった。あの皆さんがおっしゃった通りでさ、うん、すごく玉ねぎがね炒めないでこれだけねこう食べられる玉ねぎのこう感触になってるっていうのは感激しました、
うんうん、そうね、うん、湯煎で30分ね、うん、弱火で煮込んだだけでこれだけしっかりしたご飯ができるっていうのはね、うん、
あの今電気代も高いから普段こういうのやってもいいかもしれない、
ありだね。ちょっと節約っていう意味でね、うんうん、いいかもしれない。
ガスもね、そう使わないで節約って意味でさ、
ね、うんうん、
これだけできるんだったらちょっと時間をねあの見といて作れるっていうのはいいわね、うん、練習兼ねてこういうの
ね、そうね、
うん、よかった、すごくいい経験できました、
うん、じゃあみんな今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは夏休み企画自由研究防災クッキング編にチャレンジした様子をお届けしました。今回チャレンジした内容を改めて紹介しますと、アイラップっていうね耐熱性の調理用のビニール袋を使った湯煎料理です。一つのお鍋にお湯を沸かしてご飯、カレー、オムレツそれぞれの具材をアイラップに入れて3品同時に調理をしました。またお鍋に入れる水を含めて2リットルのペットボトル1本分だけしか使わないっていう制限もかけてみました。チャレンジ中ね子供たちとも話していたんですけど、今回ねちょっとご飯だけ芯が残って失敗しちゃったんですよ。分量は200ミリリットルの紙コップにお米1杯お水1杯1対1にしてみたんですけど、お水がねちょっと少なかったかなって思いました。もうちょっと多くてもよかったかなと。でプラスして完成予定の10分前にじゃあそろそろオムレツを湯煎にかけようかっていうタイミングでお米を見てみたらねもうかなりお水を吸っちゃってて表面が固くなってたので、あもうこれ出さないとダメかもと思って私が慌てて取り上げてしまったのもね多分原因の一つだったかと思います。ちゃんとねしっかり30分湯煎をして10分蒸らしていたら中までねきちんと火が通っていたんじゃないかなと思います。これね私の今回の唯一の反省点でした。もうちょっとお水多かったり落ち着いてきちんと30分待ってればなと思いました。でもねそれ以外のカレーとオムレツこれはね本当に美味しくできました。今回はね災害時に水道と電気とガスこれが何にもない想定でガスボンベとコンロがあればお湯が沸かせる、そしてお水もペットボトルの備蓄があれば調理ができると限られた環境を想定して1食分ちゃんと作ることができました。お米はねきちんと事前に研がずとも緊急時はこれだけでちゃんと食べられることが分かりましたし、カレーも玉ねぎとツナっていうシンプルな具材だけだったんですけど、カレールーときちんと湯煎かけるだけで十分美味しかったです。そして何よりオムレツ、これね普通にフライパンで作るよりもね湯煎の方がプルプルでね美味しくできることが分かりました。非常にこれはねいい発見でしたね。普段の料理だったらお米をきちんと研いだりカレーもね具材をたくさん入れたりと丁寧に時間をかけてじっくり美味しくすることはできますが、災害時は水道、ガス、電気が止まっていたり材料がなかったりして調理方法にもね制限が出てきます。 そんな中でもやっぱりあったかくて美味しいご飯が作れると心も体も少しでもホッとすると思います。また調理方法をただ知っているだけなのと一回でも作ったことがあるっていうのでは経験値が全然違うと思います。ぜひね、皆さん一度お試しで作ってみてほしいなと思います。私はね、ものの見事に今回ご飯を失敗してしまったので、まあね、お水が少なかったなとか、そのあたりある意味でいい経験になったんじゃないかなとポジティブに捉えております。子供たちもね、またいろんな湯煎料理やってみたいなって言ってくれました。アイラップ湯煎レシピとかで検索してみるとね、パンケーキとかね、いろんなメニューが出てきたので、まあ、いざという時のことを少し意識しつつも子供たちとまたプライベートで楽しくいろんな調理してみたいなと思いました。ここまでは夏休み企画防災クッキングについてお届けしました。そしてもうすぐ9月1日を迎えます。9月1日は防災の日。この日に向けて今スーパーなどでも防災グッズとか備蓄品、防災食などのね、特設コーナーとかキャンペーンっていうのが行われています。この機会にご自宅の備蓄品、あと避難グッズ、そういったものなんかもね、見直しをしてみてほしいなと思っています。特にね、防災食は近年美味しくて数年保存できるものがね、かなり増えてきています。平常時の今、家族で友達同士でぜひね、コミュニケーション取りながら防災グッズのチェックしてみてくださいね。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。それではまた来月9月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。